今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りました。今年も残すところ1ヶ月足らず、なんか信じられないなっていうふうに思っておられる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そしてここに来て、近畿地方でも昨日おとついあたりはこう積雪があった、寒さが急に厳しくなったと聞いております。どうぞ皆様、風邪をひかないようにお気をつけください。さあ、2021年残すところ1ヶ月、今回はその2021年を振り返りたいと思います。2021年ここが気になる世界のニュース、私のニュース、そんなテーマで今回お届けします。コメンテーターは京都青年会議所理事でいらっしゃる宇田敦彦さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、宇田さんは青年会議所に所属してらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
青年って大体何歳ぐらいまでなんですか？
そうですね、青年というのはですね、気持ちの持ちようって思われるかもしれませんが、
そうです、
一応ですね、我々青年会議所では、40歳までを青年というふうに呼ばせていただいてまして、
はい、
25歳から40歳までのメンバーが活躍する、そんなグループ組織でございます。
あ、そうですか。
はい、
その組織の責任者代表じゃなければならないとか、そういう条件ってあるんでしょうか？
いえ、特にそういうことはないんですけれども、経営者の方、経営者の、2代目3代目の方もいらっしゃいますば、いらっしゃいますし、そしてまた普通にサラリーマンの方もいらっしゃったりしてですね、はい、でまた例えばですね、
一サラリーマンでもこの青年会議所のメンバーになりたいと思えばなれるんですか？
そうですね、志があって。
それは知らなかった。
はい、はい、ですし、あとは、そうですね、主婦の方とかも、京都はそんなに多くないんですけれどもですね、地方の青年会議所ではご家族で入られている方も多くいらっしゃるような青年会議所もあったりとか。
そうですか、ね、そうすると個人的に事業をしてないとダメという先入観があったんですが、そういうわけでもないということですね。
はい、大丈夫です。
そうですか、志があるその40歳までの、25歳から40歳という年齢制限はある、はい、ということですね。
そうですね。
そして宇田さんは、はい、今年ご卒業。
そうなんですよ、私はね、まだまだ青年は卒業してないんですけれども。
そうです。
でも青年会議所は、40歳という、これはもういかんともしがたい年齢が来ましてですね、
はい、
気持ちはまだ30ぐらいなんですけれども、ちょっとね、これ以上言い過ぎると松岡さんに怒られるんでもう言わないですが、卒業してしまうんですね。
はい、寂しいっていう気持ちあるんじゃないですか。やっぱりなかなかその会議所で の活動を楽しんでらっしゃるというご様子でしたので、きっと少し寂しい思いっていうのもあるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、正直まだですね、あと残すところ1ヶ月で、
はい、
まだまだやることがてんこ盛りでございまして。
てんこ盛り、いいですね、やることがあるっていうのは、はい、
おそらくその寂しいなと思うのはこの年末年始、そしてまた1月に入ると寂しいなという思いになるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか。そうするとまだ終わってないのに、ちょっと伺うのはどうかなとも思うんですが、
はい、
この青年会議所の活動、どれぐらいの期間されたんでしょう？
そうですね、私はですね、青年会議所文句を叩かせていただいたのが2009年になりますので、もう12年の歳月になります。
はい、思い出深い、出来事というか、こんなところにも行ったなとか あんなことがあったなみたいなことはありました？
そうですね、もう思い返せばたくさんあるんですけれども、やはり今青年会議所に入ってなかったら行かなかった場所、会えなかった人、もうたくさんの出会い経験をさせていただいたなと思ってまして、まあ、中でもですね、まあ、例えば先日、まあ、私が担当というか、まあ、こちらラジオカフェで放送させてもらっている、まあ、京都と世界のクロストークにも出ていただいたんですけれども、まあ、ロシアにですね、行くことがたくさんありまして。
ロシアに行くことが多かった、はい、それのどういう理由でしょう？
それはですね、
意外です。
この間のゲストで出ていただいた方がですね、はい、青年会議所主催の事業でロシアミッションという、まあ、日本とロシアの大学生の短期交換留学事業がありましてですね、まあ、それの準備と実際の実施でロシアに、まあ、その時は年に5回行くことがありまして、まあ、そこがやっぱり一番、まあ、海外という意味では多くの思い出に残っているところかなと思いますし。
あ、そうですか、はい、ロシアの大学生って出会うことがほぼないっていうか、
ないです。
どういうこう日本に対する何かそういう親愛感というか、なんかその持ってらしくださってるんでしょうか？
そうですね、ロシアの、まあ、生のロシアの大学生の声を聞くことができたんですけれども、結構ですね親日なんですよね、意外に。我々日本からするとロシアって、まあ、イメージがもともとあまりない、
まあまあ、プーチンさんがやっぱりいろんなことをされてますが目立つんで。
そうですね、
それをやっぱりどうしてもイメージしちゃいます。
そうですよね、
はい、
ロシアの方っていうのは本当にもう語り出すとすごく熱くなる方が多いというかですね、まあ、例えばお酒を飲みながら話し出すとですね、すごく例えば政治の話とか歴史の話と か, なんか文化の話とか、なんかそういうことに熱く語る人が多いですね。
そうですか。世界の中で日本語を結構よく話せるというか、日本語熱の結構ある国ってあると思うんですけど、ロシアの方も日本語上手ですよね。
そうですね、ロシアの、まあ、今回特に日本とロシアの短期交換留学事業に参加したロシアの学生さんっていうのは、まあ、日本語を専攻している方も多かったってのもあるんですけれども、すごく上手でしたですね、日本語が。
そうですか。オランダでもなんかそういうね、学校があったりとか聞いたりしたことありますけれども、そういうふうにしてやっぱり言葉を学んでくださるっていうのがもう本当にやっぱり同じ言語で話すっていうのは結構大切かもしれませんね。
そうですね。
そうですか。そして、まあ、その青年会議所で本当にさまざまな経験されて、はい、そしてちょっと今お話ありましたが、ラジオカフェで1年間番組を放送してくださったんですよね。まだ終わっておりませんが、12月いっぱいまで、はい、
そうですね、12月いっぱいまでさせていただく予定にしております、
はい、京都と世界のクロストーク、
はい
はい、これはどういう思いの番組なんでしょう？
そうですね、これはですね、まあ、タイトルは少し壮大なタイトルなんですけれども、
はい、
まあ、京都そしてまあ世界、まあ、そういうなんでしょうね、まあ、京都にまつわることももちろんですけれども、まあ、世界ってまあいろんな世界があるので、まあ、それこそまあ食の世界とかお酒の世界、文化の世界みたいな言い方もできますけど、まあ、やっぱりこのコロナの中でですね、まあ、世界とはちょっと遠遠くなってるんじゃないかと思う中でね、なんか世界の話題をお届けしたいとか、でやっぱり京都にもちゃんと立脚したような、なんかそういうテーマをいろいろ取り上げさせていただいてですね、いろんなゲストの方に出ていただきました。
そうですか。ラジオ聞いてくださってる方はすごくもう弁の立つ方だなって思って、聞いてくださってるかもしれませんが、宇田さんは京大ご出身ですよね。ご出身じゃないですねご卒業。
そうですね、
やっぱり大学がどうのこうのっていうわけじゃないですけど、やっぱり頭いいんやろなとか思ったりするんですが、
いえいえ、
はい、じゃあそのラジオカフェで、
はい、
その1年間、
はい、
番組を毎週、なかなかゲスト大変だったと思うんですけど、
はい、
放送したということは宇田さんの、まあ、人生というにはちょっとあれが大きいかもしれませんが、なんかどういう意味があったなって思われますか？
そうですね、まあ、本当に今松岡さんおっしゃっていただいたように、まあ、週1回というのは、まあ、これは大変だったなというのは正直思ってまして、
1週間ってすぐ経ちますよね。
ね、すぐ経ちますし、
はい、
でそうするとですね、 もうゲストの方出ていただいたらもうすぐ次のゲストの方次のゲストの方
あ誰でしょうみたいな感じですよ ね、はい、
なりますのでね、
はい、
でこの間もちょっとゲストの方選びちょっとね声かけてた方が無理だったということもあってですねちょっと急遽松岡さんに
あれあそういうご事情が終わりだったんですね、は
い、そうなんですよちょっと急遽出ていただけないかなということで、
はい
まあ、というようなこともあったりもしながらなんとか週1回ここまで1月から初めてですね続けてこれたということはまあ大変な中でもすごくいい経験になって学びになったしまた一回一回ですねちゃんと内容を考えてできたなというところもあるのでリスナーの方に何かね気づくことが届けられたんじゃないかというふうにも思っているところでございます。
はい、宇田さんにとってその番組を放送するっていうことはどういう、はい、まあ一言で言うとどういう意味があったなって言えますか。
そうですね、まあ、いろんな意味があったんですけれども、まあ、申し上げたようにやっぱりすごいいい経験になったというところにも尽きてしまうんですけれども、まあ、それ以上にやっぱいろんな出会いを提供してもらえたなと思いますし、まあ、ゲストの方ですね、まあ、私も個人的に普段親しくさせてもらっている方もたくさん出ていただいたんですがラジオに出るってなるとやっぱりそれより深い話をするんですよね。
なるほど。
いろんな話を聞けてあそうかそうだったなで逆にこのラジオに出ていただいた方は後から感想を聞くとですねいろいろインタビューしてもらって自分の思いが整理できたとかですね次やりたいことが見えてきたとかそんな風にも言ってもらえたりしてなんかそういう効果もありますですね。
そうですね、普段こう友達付き合いあるいは、まあ、知人としてお付き合いしている方でもそんなにやっぱり深い話を日常的にするわけではないの で、そうですね、やっぱりこうやってマイクの前でお話を伺うと普段伺えない話を聞くことができるっていいことおっしゃいます。
あいい、ね、本当に、ね、いい機会だと思いましたね。
そうですか、ありがとうございます。はい、これからも何か機会があればこう形を変えて、またその番組ラジオの番組という形で、参加していただければ嬉しいなって思います。さあ、今回のテーマなんですけれども2021年終わろうとしています。さあ宇田さんが思うこの2021年これが心に残ったなっていうニュースまずお話しください。
はい、まあ、一つ挙げるとすると、
はい、
やはりその、まあ、なかなか今年はねどうしてもこの、まあ、コロナの中でというところではあったんですけどもそんな中でやはりまあ盛り上げてくれたこの方を選びたいなと思ってまして、まあ、大谷翔平選手でございますね。
大谷翔平、はい、ショータイム、はい、ね、
もう大谷翔平君が、まあ、翔平君って言ったらですね翔平選手がですね、まあ、それだけ お若いですからもう
27歳ですよ ね、でも、もっともっとこうなんか、高校から、ね、日本ハムでしたっけ、あれ高校卒業してもう日本ハムに入られたんですか。そうですね、
はい、
もうその頃のイメージもありますから、うん、あれもう27歳になったんだっていう
確かに、
ね、ことも思いますよね。
そうですね、
はい、まあ、今が本当にこれからが絶頂期と言えるかもしれません。そしてその大谷さんの
そうですね、その、まあ、
大谷活躍ぶり、
そう活躍ぶりはすごかったなと思いますし本当にもう信じられない活躍ですよね。本当この漫画かなと思うんですけれどもその本当にベーブ・ルースに、ね、よく照らして紹介されますけれども、
そうですね、
投打で大活躍
以来のという感じで紹介されますけれども、
ね、のですね、
はい、
ちょっと
成績をご紹介しましょうか。
そうですね、
はい、
成績を
ホームランが、はい、打者としてはホームランが46本、
はい、
まあ、このホームラン競争ドキドキしませんでしたか宇田さん。
いやドキドキしましたし、
はい、
46本ですよ、
はい、
普通で考えられない数字ですよ。大リーグですよ46本ですよ。
松井秀喜さんでさえそんなに打たなかったんじゃないですか。
そうですね、
よくわかんないですけど、
はい、
そうですか。
松井秀喜さんを超えてますよね。
超えてますよね、はい、そして一時っていうか結構長い間ホームラン競争で、まあ、トップを走ってて、
はいはい、
でなんか休演があって ホームランダービーっていうか、なんかあれで大変疲れてというところが
そうでしたね。
で、あそこからちょっと打てなくなったという、しばらくそんなことがありましたよね。
はい、
あれに出なければと思った人もあるかもしれませんが、
ね、
もっともっと打っただろうと、トップだったかもしれないというところもあるんですが、
はい、
大谷さんはそんなふうには思っておられないと思います。
そうですね、はい、本当、まあ今46本というホームラン数もそうですし、
はい、
本当に走攻守、
走攻守、
走攻守だけじゃないですね、
盗塁も、
すごいですよね。
もうあのユニフォーム真っ黒けになったりとか
普通、ね、まあ、
怪我するんじゃないかなって思うぐらいですよね。
そうですよね、
はい、
で投げては9勝2敗、
はい、
であのクインティプルっていうんですけれどもね、
100
を超えてる項目が5つありまして、
あ
100打点、100安打、100得点、100投球回、100奪三振、
お
もうね、もう本当漫画の世界です。もうよくこの大谷翔平選手がこれ活躍してるときに一緒に入れたなというか、
はい、
すごいことだと思います。これも本当にもうすごいっていう言葉では表現できないというか、
はい、
これ本当に明るい話題でしたね。
本当ですね。あのそれとこのアメリカのこの球界で、まあ、あのいろいろこう試合中なんかでも、はい、こういう記録を達成したみたいな、はい、記録がいろいろあのデータ取ってやってらっしゃるんだなっていう面白い、日本でそんな風な、カウントはしないだろうとか、はい、データの取り方が過去初めてとか、うん、過去、10位とか、なんかもう変わった賞、まあそういう、データ順位が出てるっていう、そこが大リーグ面白いなっていうふうに思ったんですが、
ね、いろんな記録がありますよね。
そうですね。そしていろんなものを受賞しました。
はい、
はい、
いろいろね、はい、MVP からもういろんな、もうそんな賞があったんだっていう、もう何かもう
10個以上ですよ ね
ありましたね、は
い、それといいなって思うのは、あの選手間投票で選手の皆さんが大谷さんを選んだっていうところは、すごくご本人もおっしゃってたと思うんですけど、いいですよね。
いや、いいなと思いますね、
はい、
やはりその、まあ、テレビ見ててもですね、その相手チームの選手と談笑してるんですよね。まあ、その談笑っていうのは、まあ、例えば一塁ベースでですね、
必ずそうですよ ね、
そんな関係を異国のアメリカで、ね、築ける大谷翔平選手っていうのは、すごくまあ人柄も良くてですね、いや本当に漫画のような、何回言うねんって話ですけど本当にね、はい、もう桁違いですよね。
そうですね。そして大谷さんが帰る途中でゴミを拾ったとか、はい、そういうのがアメリカのニュースでニュースになったりとか、そのゴミを拾う大谷選手みたいなことがフィーチャーされたりとか、なんかいいですよね。本当におっしゃるように漫画の世界ですね。
そうですよね、
それだけこう夢のような、それをこの大谷さんが体現してるっていうか、
そうですよね、
ここにいるっていうところがすごいですね。
やっぱ日本のイメージっていうのもね、よくしてくれてるんじゃないかなと思いますよね、
は
い、
そうですね。COVID-19 でアジアの方が、はい、まあ、歩いていて、なんやねんみたいな感じで暴力を振るわれたりっていう、ある中で、
はい、
やっぱりこうやって人種を超えて活躍する人がいるんだっていうことは、すごく私たちにとっても嬉しいことですよね。
そうですね。
そうですか。そして夏のオリンピックっていうのも、もうちょっと遠い昔のように思ったりもするんですが、はい、私は心に残ったのはパラリンピック、は
い、あ、パラリンピックもね、
はい、スポーツとして面白いというふうに、はい、発見しました、はい、バスケットボールとか、うん、それから車椅子バスケ、はい、それからラグビー拝見しましたけれども、うん、車椅子だからじゃなく、
はい、
本当にバスケットボールとして優れているっていうか、うん、ラグビーとしても優れているという、はい、そこがパラリンピックっていうよりも、それがちゃんとスポーツなんだっていうところが新発見でした、うん、ですごく心に残りました、はい。まあ、やっぱりスポーツは私たちの心を 明るくしてくれるっていう、
ね、やっぱいいですよ ね、 本当ですね、真剣勝負ですから。
本当ですね。この前のオリックスと、はい、あのヤクルトが、はい、戦ったっていうのもすごくなんか、あの2チームが戦ってよかったなって、だからこそ、うん、あの視聴率があの第6試合でしたっけ、はい、トップに、ね、週間でトップになったのは普段見ない人も見たんじゃないかなっていうふうに思いました、
うん、あそこまでね接戦になって、はい、もう全ての試合が1点差か2点差という、こんなことがあるんだなというふうにね、うん、
そうですよね。やっぱりこう努力する人は神様見てくれてるんだなと、まあ、思ったりもしました、ね、よかったですね。
いい試合でしたね、
はい、この後もお話は続きます。はい、はい、引き続き2021年ここが気になる世界のニュース、私のニュース、さ、宇田敦彦さんのニュース、はい、今度は私のニュースではないでしょうか。
はい、私のニュース、
はい、宇田さんのニュース教えてください。
はい、まあ、もちろんね、まあ、本年、まあ、青年会議所最終の年でありますし、そしてまたこのラジオカフェ1年間番組を持たせていただいた、まあ、これはもう私の中でもすごく印象深い年になったんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、はい、まあ、そんな中ですね、まあ、今年、まあ、青年会議所をまあ卒業してからまあどうしていこうかなっていう、まあ、いろんな思いがあったりとか、そしてまた、まあ、コロナの影響でまあいろいろ考える時間があったということもあるんですけれども、まあ、最近興味があるのがですね、まあ、実は農業でございまして、
農業、はい、はい、
まあ、私本業はまあ飲食店、まあ、中華料理を、まあ、私は祖父がですね、もともと中国から日本に来て、大阪で中華料理の店を開いて、そしてまた私個人的に今京都でも中華料理の店をさせていただいてですね、まあ、そんな中ではあるんですけれども、また食といえば食でつながってはいるんですけど、やっぱ農業っていうのがやはりまあ生きる上でのまあ基本なんじゃないかというところからですね、農業というのに今興味を持っておりまして、まあ、その関係でいろいろと1年間させていただけたなというのが、まあ、一つ、まあ、ニュースとしては挙げられるのかなと思っています。
そうですか、はい、今いろんなこの、世界の中で安全保障という言葉が言われますけれども、はい、やっぱり食というのは人間が生きる上で非常にこう命に関わる重要なことですよね。
そうだなと思いますね。
だけれども日本が本当に危ういなと思うのは自給率が低いですよね、はい、ずっとずっと。
そうですね、
はい、まあ、そういう中で、農業興味持たれて、はい、どういうことを実行してらっしゃるんでしょうか。
はい、まあ、いくつか取り組みさせていただいた中でですね、まあ、一つ、まあ、これ参加してよかったなと思うのが、奈良県の、まあ、飛鳥村というところがございまして、
はい、
そこにですね、棚田、まあ、稲淵の棚田と呼ばれる棚田がある。
稲淵の棚田、はいはい、ちょっとあの映像をご覧の方には、これは、写真なんですけれども、はい、ご覧になれますでしょうか。あ、映像がない。今日はちょっと映像を忘れてましたというところです。
はい、
これは残念。はい、
そうですね、
稲淵の棚田どんな感じなんでしょう。
そうですね、本当に、まあのどかな、まあまあ、日本の原風景ではあるんですけれども、
はい、
まあ、先ほど、まあ、松岡さんとも放送前に話をしてましてですね、すごく、まあ、棚田といってもそんなに急斜面ではなくって、まあ、なだらかな斜面に棚田があるんですけれどもですね、
棚田っていうと本当に稲の棚田とか、はい、結構な急斜面で、はい、面積一個一個はやや狭くて、わあ登り降り大変そうっていう感じですよね、イメージとしては。
はい、でここにですね、実はかかしが立ってましてですね、で毎年大きいかかしが一つ立てられるんですけど、今年のかかしはさあ松岡さん何だったでしょうか。そこには書いてません。残念。
大谷さん。
そうです、正解です。
大谷さん、
大谷翔平、大谷さんのかかしが掲げられて、はい、今年1年のやっぱりね、スーパーヒーロー
見てくれてた、
そう、はい、見てくれてたんですよ。
いや、それはそうと。その飛鳥村の棚田がどうしたんですか。
はい そちらでですね、棚田のオーナー制度というのがありまして、そこの米作りに参加すると同時に、その棚田の景観を一緒に守っていこうと、そういうまあ取り組みなんですよね。
そうなんですか、知らなかった。
どこの農業でも、どこの棚田でもそうですけど、後継者不足というのが深刻になって、担い手が、高齢化して減少して荒廃してきていると。
農業自体がそうですよね。
農業自体がそうです。
ましてや棚田となると、棚田って結構しんどいけど、その収穫量って、そのしんどいのに少ないっていう、そういう側面もありますから。
そうなんですよ、
担い手が減るっていうのも分かりますよね。
1年間参加させていただいてですね、1区画を担当
オーナーになられたんですか。
そこの田んぼのですね、田植えを手植えでしたりとか、稲刈りを手刈りでしたりとか。で、もちろん、毎回行けるっていうわけでもないのでね、行けないときは周りの方が助けていただけるんですけども、でそこの一区画で収穫したお米が50キロ。
おお、オーナー制度もいろいろ種類があるようですよね。
いろいろありますね。でそのやっぱりですね、いろんなその、基本はお米作りのオーナーで、
田んぼコース、棚田保全楽楽コース、それから畑コース、トラストコース、
そうですね、
で宇田さんが選ばれたのは田んぼコース。
そうですね、田んぼコースですね。
これは年に何回ぐらい行かれたんですか。
そうですね、年に10回ぐらい行きましたですね。
すごいですね。で50キロの収穫が実際できた、
収穫できましたね。でこれを精米してですね、いろんな友人に配りましたね。
そうですか。原農薬栽培とか、なんかそういうふうな農薬をなるべく減らしたとか、
そんな、ほとんど農薬は使ってないんじゃないですかね。
使ってない。田植えから、ずっとご自身でされたんですか。その10回も通ったっていう。
田植えしたりとか、あとお祭り、やっぱり地域の方と交流するということも一つの醍醐味なので、コロナで一部縮小したものはありましたけれども、レンゲ祭りとか収穫祭、そしてまたかかしコンテストとかいうのもあ
ったんですね。かかしコンテスト、今年は大谷翔平さんだったと。
いろんなね、60体のかかしが並んだりとか、彼岸花祭りとかですね、いろんなお祭りがあったりとかして、そういうのを通して、みんなで棚田を守っていこうといういい取り組みだったなというふうに思いますね。
そうですか。この、写真を拝見してますと、こう老若男女というか、たくさんの方が関わってらっしゃるんだなっていうふうに拝見しましたけど、
そうですね、
この棚田でそのお米作りを体験されて、なんかこう発見ってありましたか。
やはりですね、この、今までやったことがなかったんですよ。田植えとか、稲刈りとか、でこれを自分でやる、そして先ほど松岡さん自給率の話お話しされましたけれども、自分の手でね、自分で食べるお米を育てるっていうことのこの喜びっていうのは何者にも変えがたいなと思いましたね。
最近ですね、やはりこのコロナ禍といわれるご時世の中で、農業を志す若者って増えてるそうです、
いいことじゃないですか。
そうですね。そして逆に農家の方は、人手が足りないと、なんかそういうマッチングアプリが大活躍してるっていう、なんかニュースで拝見しました。
私も何か農業でやっていきたいなと思ってるので。
本当ですね。ぜひ私とマッチングアプリで
ぜひ
出会えたら と思います。
じゃあ次は田んぼでお会いしましょう。
田んぼで私かかし作りたいと思いますんで、よろしく。次は田んぼでお会いしたいと思います。2022年が皆さんにとっていい年であるといいですね。
いいですね。
今日は宇田敦彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。